のゴスペルタイム、聖書と福音の時間です。子供の頃、スイカの種を食べると盲腸になると言われて信じてました。私たちは意外に根拠のないことを信じたりするものです。そして本当に信じるべき方を信じなかったりしているのではないでしょうか。変ですよね。さて、今朝も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は2年前の誕生日に家内と子供たちからギターをプレゼントされました。嬉しかったですね。1年前の誕生日にはギターケースをプレゼントされました。これも嬉しかったですね。そして今年の誕生日は何かなと包みを開けてびっくりしました。なんと発毛剤が入ってたんですね。要するに気配薬ですよ。ああ、私もそろそろそうなってきたんだなということで、今毎朝手入れしております。ところで、私たちは年を取ると髪の毛だけではなく、少しずついろんなところが衰えてきますね。この衰えを遅らせるものとして今注目されている心理療法があるんです。それを回想法と言います。これは過去の生活体験や出来事を語り合いながら心の安定を得るという方法なんですね。1960年代、アメリカの精神科医ロバート・バトラーという人が開始しました。それまでは老人の思い出話というのは否定的に捉えられていたんですね。おじいちゃんまた同じこと言ってる、おばあちゃんまたあの話を始めた、新しい話がないじゃないか、過去に生きるというのは後ろ向きで刺激がないじゃないか、とこう言うんですね。ところが、人間というのは懐かしい世界を思い起こすと体が元気になるどころか、記憶や集中力もがぜんアップするということが分かってきてるんです。愛知県に国立長寿医療センターというところがあります。ここに地方の研究者で遠藤秀俊さんというドクターがいます。この方がある日のことを、病院の近くにある昭和日常生活博物館というところに見学に行かれました。この博物館は昭和20年代から30年代の懐かしい生活用具を保存し、当時の路地裏まで再現してあるんですが、まあ、ここに訪れたお年寄りたちが皆さん元気いっぱい、目をランランと輝かせて孫に一生懸命説明するんですが、楽しそうなんですね。それで古い民家を改造して、一軒丸ごと昭和20年代を完全復元し、ここを訪れる地方老人の方々に様々なテストをしてみたところ、皆さん劇的に認知能力が回復し始めるってことが分かったんです。薬物療法よりも効果が出るケースもあるって言うんですね。ところで、どうして懐かしいものに触れて語り合うと人間としてシャンとするようになるんでしょうか。ロバート・バトラーの説によると、感動を共感することで脳の機能が目を覚ますと同時に、人生を振り返ってみることで自分の人生に意味を見出すことで力が湧いてくるって言うんですね。若い時は辛いこと、悲しかったあのことがずっと後になって今振り返って考えてみると、無駄じゃなかった、あのこともこのことにも意味があったんだ、そういう人生の持つ価値に力づけられると人は元気になるんだって言うんですね。人間が生き生きと生きていくためには、ただ衣食住が揃ってるだけではなく、意味が必要なのだと言うんです。生きてる意味、人生の意味、人生の目的ということがしっかりしてくるということは大事なことですね。ところが、残酷なことに、私たちは現在、人生に意味なしという世界観を植え付けられて生きてるのではないでしょうか。なぜそう言えるかと言いますと、この世界と人間の成り立ちをすべて進化論で理解しているからです。この世界というのは何か目的があって仕組まれたものではなく、偶然に発生した。人間の命だって長い時間の中で物の弾みで変化してきたものがたまたま人間になっているのに過ぎないんだという。床にこぼしたコーヒーの模様に意味がないように、偶然生じた人間の人生には何の意味もないという考え方ですね。 ところで、この進化論を提唱した人物は誰でしょう？もちろんダーウィンという人です。今から200年ほど前のイギリス人です。彼は22歳の時、ビーグル号という船に乗って5年間の遠洋航海に出ます。それは1831年から36年のことでした。この時彼は南アフリカの南端にあるティエラデルフエゴからニュージーランドまで行きました。そして彼は報告文書の中でこのティエラデルフエゴの原住民について触れ、こいつら人間でなく悪魔なんだというふうに言ってます。全裸で生活し、虐待行為は当たり前、口にするのもおぞましい習慣を喜んでいる彼らの姿は、ダーウィンには動物に見えました。そして彼はこの原住民こそは、猿から人間への進化の途中経過を示すつなぎであるとすら考えたのです。ところで彼がディエラデルフエゴへ行く前に、イギリスの船長アラン・ガードナーという人物がそこの原住民たちと接してたんです。彼は暗黒の中にうつくまるこれらの人々に心動かされ、何としても彼らを助けたいというふうに思うのです。そして船長の職を投げ打って、とうとう宣教師になり、1836年ついに彼らの間でキリストの福音を述べ伝え始めます。それから14年後、彼は6ヶ月分の食料を持って6人の同労者と共により奥地に向けて出発しました。彼は現地から手紙を書いてます。私たちはその存在を人々から忘れ去られているこのアメリカインディアンたちのことを考えたとき、心が痛みます。この人たちも唯一の神様によって作られ、永遠の命を受けるように選ばれている魂ですから、もし彼らの言葉で福音を伝えることができるなら、私は自分の命を少しも惜しいとは思いません。どうか私のために祈ってください。さて、彼らはイギリスからの食料が届くのが遅れたために全員餓死してしまいました。後に彼らの遺体が発見された時、ガーデナーの手にはしっかりと聖書が握られていました。そしてメモには詩篇の言葉が彼の遺言として書かれていたのです。そこにはこう書いてありました。神こそ我が岩、我が救い、我が矢倉。私は揺るがされることはない。ティエラデルフエゴへ使わされた次の宣教師たちのグループは、1958年に現地人たちによって殺害されました。しかし、宣教師たちは次々とこの働きを推し進めていったのです。さて、ダーウィンはティーラデルフエゴを初めて訪問してから20年後にもう一度そこへ行き、そしてそこで言葉を失うほど驚くべき光景を見たのでした。なんと原住民の姿がまるで変わってたのです。そこにはお互いを尊重し、助け合い、神を恐れ、キリストに祈る人々がいたのです。以前のように自分の子供を殺して神々への生贄にするようなことは一切なくなっていました。そしてこの人々が大抵のヨーロッパの人々以上に人格的に尊厳ある生き方をしていることに感動したのです。彼らは猿と人間のつなぎではなく人間でした。しかも高貴なる人間であったのです。このことは彼が打ち出した進化の仮説に大きなダメージとなりました。さて、ダーウィンは最晩年、死のとこについていた時、知人の婦人作家が彼を訪ねてきたんです。その時彼は聖書の創世記を開いて横になっていたそうです。彼は神が天地万物と人間をお作りになったのだという記録を理解しようと努めていたのです。そしてこう言ったそうです。進化論というのは若い者が思いつく未熟な論理にしか過ぎません。そして彼は、もし聖書とイエス・キリストによる死からの救いについて知ってるなら、どうか教えてほしいと彼女に頼んだのです。彼女は人間の根本問題が、創造主をないがしろにしたことにあるということ。神という命のルーツを捨てたために、人間は生きている時には無意味の人生、そして死んだ後は 永遠の裁きの中を行くということについて語りました。しかし、自力で救われようのないこの人間を、無意味と裁きから救うために、天から下ってきてくださった方、このイエス・キリストが、あの十字架の上で身代わりに死んで、三日目によみがえったことを、単刀直入に語りました。そしてダーウィンは、生涯の一番最後の瞬間に、キリストを信じて救いを体験したのです。聖書にこう言ってます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どんな過去や大きい問題を撒き散らした人でも神は滅びることを望んでおられないのです。どうぞこのイエスキリストを信じ永遠の命をお持ちになってください。
ここで今朝のゴスペルです。ノアでつぶやくことは簡単だけど、
つぶやくことは簡単だけど、きっと後悔するでしょう。私の言葉をイエス様は聞いてるから、御言葉だけにすがるしかない。そんな心細い時も、私を支えてくださるイエス様。休むことなく、私を守り、私の手を握っていてくださるイエス様。
お話はいかがでしたか？番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。